イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなおはよう。
アツエリ珍道中。さあ今週は、
はい、津市にお邪魔しております。
はい、津市といっても、まあ、広くいろんなとこありますが、今日は、はい、
今日はですね、一心殿の方にお邪魔しますね。
ということで、うん、YouTube 動画をご覧の皆さんは、うん、私たちの姿に惚れ惚れしているはずです。
自分で言っちゃったね。
確かにこういうの言ったもん勝ちやん。だってさ、めちゃめちゃ素敵ちゃう、これ伊勢木綿を身につけています、はい、で私はもうずっと憧れて、うん、ずっと買おうと思って悩んだ、はい、うん、でもまだ買っていない、うん、憧れの、うん、ブルーとブラックの格子柄、うん、これがグラデーションになっていて、うん、とっても素敵な伊勢木綿、これ本気で買おうと思ってます、私今、う
ん、今思ってる。
本気で思ってる。だってすごい似合ってるやん。
うん、自分で言ったね。2回目。
そしてあつさんは、
はい、こちらはですね、縦縞のこれは赤が基調になってるんですけど、これもまたね4色ぐらいがこう交互になっていて、うん、ちょっとレトロな感じもするんですけど、すごい可愛らしい。
お好きなオレンジも入ってるし、なんてでしょう、落語家さんみたいな。
町娘みたいでしょ。
一席ありそうな感じですよ。
あ、そうですか。
口座に上がりそうですよ、
ね、小話一つみたいな、
まあ、ということで、ご機嫌な私たち伊勢木綿を着ての、はい、今日は取材旅となります、はい、では案内人はこの方です、
はい、こんにちは、津市観光協会の川村です。今日は地内町スペシャルで、あの新帽子もかぶってます。
何ですか、辛坊くんって。
高田新一っていうの本名は。で、はい、親鸞聖人の赤ちゃんの頃をイメージしたキャラクターです。はい、
千住寺があるという、このね、寺内町一心殿ということですので、はい、こういったキャラクターの帽子をかぶって、はい、でも素敵なお着物をお召しで、
はい、ちょっと坂東さんみたいなんですけど。
このグレーもまた素敵なグレーですよね。
ありがとうございます。実はですね、伊勢木綿って言いますのは江戸時代に江戸で大ブレイクしたんです。って言いますのは、この斬新ながら、まあ、この柄若干現代風にアレンジしてあるんですけど、当時としてはその奇抜な非常にファッショナブルな柄で大ブレイクをしまして、それにはいろんな秘密があるんですけれども、今日はその秘密に迫っていきたいと思います。
はい、で私たちがお邪魔しているこちらのお店が
岡本屋さんです。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは、岡本博和です。
はい、知恵です。
あの、実は知恵さんと奥様に私たち着付けしていただいたんですけど、えらい私たち似合ってますよね。
ほんまびっくりしました。ますます綺麗になりました、ね、
ありがとうございます。余裕てくださって。いや、でもね、これすっごい楽だったんですよね。
そう、着付けがこんな短い時間に、もっと結構着物って大変なイメージあるんですけど、全然簡単に着せていただきました。うん、
私たちが着ている伊勢木綿を、これってレンタルできるんですか。
そうです、無料なんです。ただしクリーニング代が3000円がかかってくる。だから3000円と消費税の240円入れる部分 がかかってくるんです。だから無料なんだけども、そちらの方が有料と。
はあ、でも逆に言えばね、あつ、うん、さん、そんだけんで借りれるの着物。
そうですね、それとね、うん、もう一つ宣伝ですけども、最悪1週間ぐらい OK というのは、なぜかというと海外も着ててもらいたいとか、ディズニーランドへと一泊ぐらいは皆さんしてきますやん。せやもんで、まあ、2泊3日ぐらいまでは値段はその値段でやろうと、というよりもその金のことよりも、やっぱり容器着てくださいと、来て体感をお願いしますと。
来てることでまた伊勢木綿、あ、素敵よ、あの着物、私も着たいってなるじゃない。
それそれそれそれ、はい、
実際ね、若い方、あの、着付けしてっていうご要望たくさん聞きます。
はい、ありがたいことによく、あの、ご希望いただいております。はい、
でね、誰もが3分で着付けができるって書いてありますけど、これどういうことですか。
普通着物は、まあ、腰紐とか、まあ、そういうちょっと小物を使うんですけれども、この着物はちょっと特殊加工をしてありますもんで、マジックテープでもすぐに誰でも着ていただくことができます。
だから1泊2日でも次の日の着付けどうしようって考えなくてもできるわけですよね、自分で。
そうです、はい、ね、その通りです。
いや、これ3000円でいいんだ。
いいんだね。 まあもちろんねこの一心伝も回っていただきたいということで、うん、今日は川村さん、川村さん今気抜いてましたよね、はい
はい、ではですね一心伝寺内町ホットガイド会のリアル辛抱くんこちらも岡本さんなんですけれども、はい、紹介させていただきます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はいはい、
今ちょうどねもう街歩きが始まってますけども、岡本さんこの寺内町というのがはどれくらいからこう栄えてきた街なんですか。
まあこの形はだいたい350、60年前だけど、もっとその走りは200年ぐらいもっと遡って、まあ、550年ぐらい前にできたんです。なるほど。お寺も共にね、そういう町ですね、はい、
そして高田本山千住寺が見えてきました。あれが門ですね。
そうです、三門。
三門です ね
千住寺さんの三門だから、ここら辺が一番そのね寺内町ではまあ場所、御拝前って言うんですけど、で実はねここ今駐車場なんですけど、はい、ここに伊賀屋さんっていう旅館があったんです。
あ、本当だ、今ここにちゃんと写真がね現在地に残ってますよ。昭和49年撮影の山門から見た景観がホッとする街の雰囲気を醸していましたと。
この街の中にはもう旅館をはじめ履物屋さん、呉服屋さん、お菓子屋さん、何でもあったんです。ここへ入ったら何でも揃ったんですって、食堂とかそんなのも含めてね、はい、でここから千住寺さん高田本山へお参りするルートが、これが一番のその正式ルート。でもその釘抜き門から向こう石畳がずっとありますよ、
はい、
はい、こっから入っていくのが正式なルートなんです。だからちょうどこのね釘抜き門が、まあ、このお寺の領域とこの町の領域を分ける結界になってるんですね、はい、
はい、それを知ってお寺に行くのとはまた違うね。
そうですね、
うん、ちょっと寺内町を出まして、まあ、5分10分歩いてきたとこなんですけど、ここの車の通りが結構多い。この通りは
伊勢別街道、はい、鈴鹿峠降りた関の宿からずっと江戸橋までだいたい22キロぐらいの街道です。
でこの角にまたとっても趣のある建物が建ってますけど、
はい、ここがね薄井さんっていうその伊勢木綿を織ってある店です。
はい、
はい、なるほど、
薄井食風さんの建物です、
はい、すごいね、蔵もあって。
じゃあちょっと早速お邪魔しましょうか。すいません、失礼します。どうもこんにちは。
どうもようこそいらっしゃいました、
はい、
社長の薄井さんです、
はい、お願いします。どうもよろしくお願いします。
私たちがこう着させてもらってるこのとっても色鮮やかな伊勢木綿、はい、これを作ってはる。
はい、作ってます、はい、
どうですか私たち。
よくお似合いです
それは聞いたらそうやってしか言えへんでしょ
当たり前や、水向けたやもんここは創業どれぐらいなんですか。
織物業としては5代目で、染め物屋入れると8代か9代ぐらい、はい、
ちょっとズーズーしいお願いなんですけど、はい、中の方って見せてもらっていいですか、はい、ちょっとどうやって作ってるか
ね見たいね。
織物屋さんですからね、いわゆるね、昔でいう旗屋さん、
は
い、
でどうぞこちらでやってます。
旗織りの音が
聞こえてきましたね。
さあちょっと皆さん聞こえるでしょうか。うお
ー、すごい速さで、しかも台数がたくさんありますね。
まさに今売れ線の柄がたくさん織られてますけど、何台の機械が動いてるんですか。
44台です。
44台。
44台、へえ。
100年前。
何、100年前。
明治
時代の機械。
そんな前から動いてるんですね。今も
名古屋駅のところにある産業技術記念館、あそこで展示してます。
展示するようなそういう財産みたいな感じになってるのに、まだ今現役やで。これ
ここで、展示されてるやつがまだ動いてるって。
めっちゃバリバリ元気に動いてますやん。いや、伊勢木綿が今もうとっても鮮やかな色合いになり、京都だとかもう大江戸の方でも人気が出て、で伊勢木綿の布地を使ったなんか小物とかもすごい人気ですね、
はい、こういう靴、
ね、
あ
可愛い。あつさん、キランちゃんこの、うん、
めっちゃ可愛い。
伊勢木綿使ってる。
シングルカンパニーっていう広島の会社が向こうの企画でやってくれてる。
あのこれからもますます、ね、伊勢木綿を皆さんにね来てほしいなと思うわけですが、ね、社長的に何か取り組みとか考えてらっしゃいます？
まあ、やっぱり違う専門家の人と一緒にいろんなものを作っていきたいと、または海外での販路というのも考えてはおります。
あとはね、一心殿寺内町の呉服屋さん岡本屋さんから今私たち、あの伊勢木綿をねレンタルしてやってるんですけれども、こういう取り組みも一つですよね。
はい、やっぱり昨今変身願望例えばこの状態で、宴会をする。
おお、面白い。
社長がしたいだけとかじゃなくて
じゃなくてね、その絹物やと醤油をこぼしたらアウトなんですわ。これは洗ったらいい。
伊勢木綿は洗ったらいけるんや。
そうだ、だからあんまり気を使わなくてもいいわけですね。
お家のね洗濯機でジャブジャブ洗っていいって言ってて、アイロンも下手したらいらないんちゃうの、ね、
な、本当にアイロンにならずにこう引っ張ってほしたらそのままアイロンをかけたような状態ではないですけど、シワが出ない、
ね、うん、いやいいわ、ね、いや私は本当に買おうと思って、
自分で、縫って自分で畳んで自分でクリーニング出さずに全部やる
社長それはさすがに無理です
あ、そんなね30年40年前50年前戦前ぐらいまではみんなやっとったわけですな、うん、で特に洗濯機のない時代ですからね、その当時は。
そう、
洗濯板や
だよね。
ほとんど丸洗いをほとんどしないんですな。脱脂面でこうタンタンタンタンタン、あ、
汚れたところだけちょっと拭いたりぐらいで
十分だと思います。
本当に伊勢木綿がさらにこんなに可愛くって手軽に着られるっていうのをね今回知ったので、はい、じゃあアツさんは今度の衣装は伊勢木綿で。
ちょっといいかもしれない。本当に
本当にお似合ってますよ、ね、うん、はい、今日はお邪魔しました。ありがとうございました。
よろしくお願いします。ありがとうございます。どうも。
イオンモール名和の専門店紹介コーナー、トップバッターはこの方です。
109シネマーズ名和より来ましたスタッフの伊沢と言います。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。伊沢さんは人妻ですけど、はい、なんか不倫とか浮気っていうのには本当に縁がなさそうですね。
全然興味がないですよ ね。なんかせっかく今安定してるのにこれを壊す必要性を感じないですよね。
そうよね、はい、何のスリルを感じたいんだろう。スリルだったらジェットコースターでって感じ、ね、
あ、もうそんな感じですよ ね。
めんどくさくない？
本当意味が分かんない、ね、エリカさんもですよね。
そうなんですよ、私本当にとにかく私生活がめんどくさいのだけは勘弁と思ってるからその辺はね、松さんはもう本当にすみません県外ですよね
電波届いてないですね。
電波が届いてない
おい、
いやでもね自分ではめんどくさいから絶対やんないけど、こうちょっと家政婦は見たばりに人の様子をこうチラッと見るのは超面白くない？
まあまあまあ、
もうお芝居の中で存分に、まあ、ある意味純愛を貫いているあのドラマが映画になりました。
はい、昼顔6月10日の土曜日公開となります。
はい、
2014年に放送された連続ドラマですよね。まあ、今作はそのドラマの3年後を描いてます。
へ、
まあ、ドラマではひっちゃかめっちゃかになり、もともとのその不倫不倫同士だったダブル不倫じゃないですか、
ダブル不倫、ね、
だったんですけども、上田彩さんの方は別れちゃって、で斎藤工さんの、夫婦の方は別れたかったんだけど嫁が絶対別れないって言ってとりあえず別居状態みたいになっての3年後、
ね、あ、なるほどね、
ですね。でドラマの中では離れてたのに出会っちゃうんですね、もう一回、
で沢ちゃんと北野先生ね。
そうそう、沢ちゃんの方はもう何のしがらみもないじゃないですか。
まあ離婚したから
ね、
まあ、
そうだね、すっきりしてるわな。でももう片っぽは別れてはいないんですよね、別居してるとはいえ。で妻の方はまだ嫉妬してるわけですよ、もしかして女が近づいてくるんじゃないか。なるほど、ね、そこで出会った2人がまたこの燃え上がる恋をどうするのかというお話になっている。偶然すぎますよね、3年後に再会。
でもそうじゃないと成り立たないじゃんこの映画
ね、確かにね、まあね、まあね、そんな泥沼不倫の結末を、はい、ぜひ映画でという形の本作、ね、昼顔です ね、
はい、もうかなりこのポスターの上田彩ちゃんの表情がエロい、
ね、本当に
攻めてますね。
これはすごいよ ね、
ただの恋人にはできない顔ですよね。
そうそうそう、
不倫だからですよね。
もう2人は本当にできちゃってんじゃないかと思うぐらい、ね、ちょっとハラハラするような ね、そんな感じです。
はい、
昼顔6月10日明日より公開です。
熱い。 そして私も気になる、エリカさんも気になるこの作品、うん、22年目の告白、私が殺人犯です。6月10日の土曜日公開となります。
藤原竜也くんが主演なんだけどさ、はい、予告編何度も見たけど、はい、ほっと悪いね。
ほんと嫌なやつ。めちゃめちゃ悪いね。めっちゃ嫌なやつですよね、うん、
めっちゃ悪い
ね。22年前に5人の命が失われるという事件が起きるんですが、うん、犯人が見つからないままに22年経ってしまって時効を迎えてしまうんですね、うん、その時効を迎えた日に藤原竜也さん演じるこの男が、曽根崎雅人っていうんですけども、その男がメディアに出てきて、
そう、
自分で書いた本持ってきて、実は22年前の殺人は僕がやりました、
わざわざ言っちゃうのね。
記者会見すごい豪華にやっちゃうの。
あらららら。
で、うん、伊藤英明さんは刑事役なんですね。22年前にその捜査した刑事で、うん、その時に捕まえられなかったんですよ、ギリギリのところで、うん、挙句上司を殺されてるんですね。
え、そうなんだ。
そうなんですよ。捕まえれる立場にいたのに、うん、捕まえれなかった上に被害者になってしまう。で、時効に守られてる。
そう、
もうほんと悔しいですよね。
でもって耳元でささやくの、この藤原竜也が伊藤英明に向かって、お前がヘマしたからなみたいな、
捕まえられなかったからじゃないのか、5人も死んだのは、
そうそうそう、お前のせいやでみたいな、
煽っちゃうんですよね。
そう、耳元でそっとつぶやくみたいな、もう
激怒しちゃいますよね。でもそう、傷つけられないんですよ。
そう、全ては時効という、どんなに凶悪な事件でも時効やねん。それをこの男がすっごく自分の都合のいいように持ってくるね。
そう、でメディアを操作して、うん、もう一大センセーショナルな感じになっちゃって、まあ、賛否両論ですけども炎上しちゃうんですね、 SNS とかでも。これがまた新しい事件への発展していくきっかけになるというお話なんですね。もうほんと不敵な態度の犯人にガマママってなる作品なんですよ。
はい、22年目の告白、私が殺人犯です。6月10日明日よりロードショーです。
熱い。一個ちょっとキャンペーンのお知らせを挟ませてもらっていいですか。
うん、
ウッドコーの映画館ね、うん、あんまりポイントカードの入会力入れてないんですけども、
ちょっとちょっとちょ109シネマズ、あのブルーのカードを作ったら、はい、めちゃめちゃ得なんやろ、
うん、そう、めちゃめちゃ得なのに、うん、そんな大々的にこう入ってくださいみたいなことあんましてないんですよ。
あ、そういう聞いたことないね。
映画さ、1回見に行ったらさ1ポイント貯まって、6ポイント貯まったら、つまり6回映画見に行ったら1本タダで見られるん
でね。そう、むしろ4人家族で来ると4ポイントいっぺんに貯まるんですよ、うん、1枚にまとめれるから。
そうそう、これすごいシステムなんよ。で、何今更どうした
そうやよ、ここ何年も映画紹介の中で一切言ってこない
ですよね、うん、私も今年初めて作ったんですよ、
う
ん、
おいマジか
ぐらいのポイントカードなんですが、ええ、なんと、うん、入会キャンペーンをすることになりました
今更な感じだけどね
本腰入れ始めたかようやく。
いつもは1000円必要な入会金なんですけども、うん、500円で入れる、うん、
まず500円の入会金、はい、半額でいいと、
はい、半額でいい。その上、前1000円だと1000円払ってもらって2ポイントサービスで初めに入ってるんですね。500円なのに2ポイントはそのまま入ってくるんです。
あら、
すごいちゃん。だからもうすでに入会時に日本映画見たことになってるやん、ね、
そうで、毎週火曜日安くなったりとか、
う
ん、あと
そうですね、
エグゼクティブシートが、
そう、それがね、それ普通の値段で見られるね、
はい、
すごい豪華なシート2000何がするやん。
そうな、2500円なん
でしょ。それが普通の値段で見られるね。
カードさえあればね。
そう、私カードなかったんで今まで座ったことがなかったんですねエグゼクティブシート。
あなたすいません、何年働いてらっしゃるの、
は
い、
もうかれこれ15年ぐらいですかね
で、なんかカード自体は有効期限ないよね。
そうなんです。
ポイントは有効期限ありますけど、半年間しか有効じゃないけど、
はい、でも半年間の間に映画見に来てもらうと、うん、そこから半年、
そうそうそう、だから半年に1回見に行ったら別にそれで済む話なんだね。そう、
ずっと使え、
そう、
ずっと
使え。だからもう、はい、ぜひ皆さん、はい、109シネマズのシネマポイントカード6月限定の入会キャンペーンを実施しているということです、うん、
はい、
ぜひぜひこの機会に入ってください、
はいはい、名和で入ってください
ということで、109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。4モール名和
さて、今週は月始めなのでプレゼントがあります、
うんうん、そうなんです。109シネマズ名和さんからお預かりしております。平日映画鑑賞券5名の方にプレゼントです。
このプレゼントが欲しいという方は、うん、メールでご応募ください、はい、メールには名前、うん、住所、電話番号、そして今から私たちがお出しするお題に答えてください、うん、
はい、
ということで今回のお題は熱襟
一本グランプリ。人間ドックで先生に
世界一だと褒められました。あなたの体に何が、
はい、まあ、例えば、うん、胃に金塊があったとかさ、
うん、褒めてええ状態なんそれ
もう狙われてしまうよね。
そうね、
危ないよ。だからその診断の後にもし殺されたとしたらもう先生が犯人やな
そういうことだよね。
とかさ、目ん玉がさもう水晶でできてますとかさ
世界一福耳とかねそんなとこでも人間ドックでやらんか
なんかとにかく人間ドックで世界一だと褒められた、
う
ん、
そう、
何が褒められたのか、
そうですよ、
これはボケていただくやつですからね、うん、ぜひあのお寄せいただきたいと思います、
はい、
この締め切りが
6月の12日月曜日深夜0時夜中の12時までとなってます。
はい、一本グランプリ人間ドックで先生に世界一と褒められたその訳を書いて送ってください。はい、メールアドレスはこちらです。
はい、メイはmeiwa@atunti.com までお待ちしております。
もしわからなかったという方は、うん、アツとエリカとみんなのラジオのホームページ、うん、こちらをご覧ください、はい、メールが書いてあります、
はい、そのホームページを見るとブログに飛べるんですよ。
ほう、
アツエリの番組の、
うん、
でそこにも動画とあとこのオンエアの過去の様子を聞いていただけるので。
あ、そうやそうだったね。
そうなんです、
結構昔からやってるよね。
そうなんですよ、皆さんあんま知られてないっていうね
そんな聞き逃してしまっても、
う
ん、
そうそうそうそう、
あの曲以外は、うん、全部トークは聞いてもらえる、聞けますのでね。
そうなんですよ、
なのでぜひこちらも聞いていただきたいです。さて、うん、次回の公開録音が決まっています。
はい、はい、6月の25日日曜日に開催です。
時間が
1時半からと3時半からの2ステージとなっております。
今回のスペシャルゲストは、
はい、ガオさんにお越しいただきます。
はい、アツさん憧れのガオさん。
そうです、かっこいいですよ、
ね、いいんですか来ていただいてみたいなね。
そう、
そんなスペシャルゲストですので。
かっこいいですからね。
はい、6月25日日曜日、うん、ぜひイオンモール名和に足を運んでください。
はい、お待ちしてます。
それではアツとエリカとみんなのラジオ、そろそろお別れです。お相手は
元気系シンガーソングライターアツと、
ただの人ただエリカでした。バイバイ、バイバイ。